ここが知りたい本会議の一般質問。
4ページ。
6月12日から14日定例会。質問者数10人。掲載以外の一般質問もありますので、ホームページや後日発行の会議録をご覧ください。小中学校普通教室のエアコン設備の整備について、白本和久議員、臨床絆。問い、今年も熱中症事件が各地で起こっている。小中学校普通教室のエアコン整備について、平成29年度文科省調査が公表され、京都府 84%、大阪府 77.3%、兵庫県 58.8%、和歌山県 44.5%、奈良県 7.4% の整備率となっている。大和郡山市は平成30年度に全中学校に、葛城市は今年度中に全小中学校に整備とのことだが、生駒市のエアコンの整備方針は。答え。普通教室のエアコン整備には10億円以上の事業費が必要となるが、事業の優先順位は高く、年内をめどに整備に向けた基本的な方向性を取りまとめていきたい。一方で、現在、総事業費20億円の学校トイレの洋式化改修を進めており、今後も学校給食センターの新設や校舎の長寿命化改修など多額の事業費が見込まれていることから、方向性の取りまとめにあたっては、他の事業の状況も踏まえ、民間ノウハウを活用する PFI 方式やリース方式などの整備手法を検討するとともに、国、県の動向も注視しながら、ふるさと納税の活用や、事業費全体のコスト削減など、様々な財源確保策を十分に検討していく。災害対策について、成田智樹議員、生駒市議会公明党。問い、地域防災計画が見直され、土砂災害特別警戒区域の指定などが実施されているが、総合防災マップ、ハザードマップなどの更新の計画は。答え、県の土砂災害特別警戒区域の調査・告示が平成30年度末に完了予定であり、完了した地区順にハザードマップを作成・配布し、その後に総合防災マップを作成する予定である。問い、先進自治体では、視覚障害者などに配慮し、カラーユニバーサルデザイン CUD の認証を取得したハザードマップなどの作成が推進されている。市の総合防災マップなどの更新時にも配慮すべきでは。答え、CUD 使用の基本ガイドラインの策定が必要となり、生駒市が発行する印刷物などのデザインに影響するので、他の先進事例などを研究したい。問い、災害時に避難所でお湯などの飲料を提供できる災害対応型紙カップ式自販機の設置を検討できないか。答え、紙カップ型は自販機と水道管がつながっており、断水の場合使用できず、直接給水することによる衛生面の不安もあるので、設置には十分な検討が必要である。他の項目、路面下空洞調査について、介護予防日常生活支援総合事業について、竹内博美議員、日本共産党。問い、事業対象者の認定にあたっては、専門家による 丁寧な聞き取りで状態を的確に判断し、適切な判定やサービスにつなげているのか。答え。事業対象者の認定については、生駒市が基本チェックリストにより対象者の可能性があると判断した場合、地域包括支援センターが二次チェックリストに基づき判定し、対象者として認定している。認定には保健師やケアマネージャーなどの専門職が当たっており、適切なプランやサービスにつながっていると考えている。問い。生駒市は緩和した基準によるサービスについて、独自の基準と新しい資格を創設して事業者に委託しているが、安全で安心の行き届いたサービスの提供は保障されているのか。答え。新しい資格の研修は、介護保険制度、総合事業の概要、高齢者の特徴と介護予防、サービス提供の流れ、生活支援の内容や困った時の対応方法など、1日4時間、2日間にわたり実施している。研修の受講により、サービス提供者の資質は一定確保され、適正なサービスが提供されていると考えている。国の要保護児童生徒援助費補助金要項改正に伴う対応について、下村春井議員、生駒市議会公明党。問い、国は要保護児童生徒援助費補助金要項の改正により、支給対象者に就学予定者を追加するとともに、平成29年度予算で、新入学児童生徒学用品費の支給単価を増額するように見直しされたが、市は対象となっていない準要保護児童生徒への対応をどう考えているのか。答え。要項の改正に伴い、国からは、就学援助制度の趣旨を踏まえ、必要な措置を講じるよう通知があったことからも、準要保護児童生徒に対する就学予定者への支給や学用品費の増額については、他市の動向を踏まえながら、家庭の状況を勘案して検討したい。問い。準要保護児童生徒に対し、国の要保護児童生徒と同様の基準による就学援助を実施する見通しはあるのか。答え。準要保護児童生徒に対し、国と同様の基準による就学援助を実施する場合、約1050万円の予算が必要になってくることから、市の要項の改正や、保護者への周知の準備も含めて検討したい。他の項目、いじめ防止の取り組みについて、一般廃棄物処理の実施状況と今後の対策について、恵比寿幹雄議員、生駒市議会公明党、問い、ゴミ半減プランは見直し時期に来ていると考えるがどうか、答え、当プランの目標は厳しいと認識しているが、未実施の取り組みもあり、達成に向け着実に取り組みを実施し、さらなる削減を進めていく。問い、清掃リレーセンターの利活用について、専門家をメンバーに加えた検討会を立ち上げてはどうか。答え、これまでに検討懇話会を開催し、リサイクルセンターとしての整備を検討したが、経費、安全面を考慮し、可能な限り現状での活用を継続したいと考えている。将来的なことについては、改めて検討に着手したいと考えている。問い、清掃リレーセンターへ年間1000トン以上も搬入されている選定紙など、バイオマス資源について、利活用方法を検討することが望ましいと考えるがどうか。答え、バイオマスの資源化を検討してきたが、様々な課題があり、具体策を見出せていない。国のモデル事業を活用し、研究機関などとも連携して 利活用方法を検討していきたい。他の項目、病児保育について。
健康長寿に向けた生駒市の取り組みについて、久保秀則議員、日本共産党。問い、生駒市は国保レセプトデータを活用してデータヘルス計画を作り、健康増進の取り組みを進めている。そのデータから、市民の健康寿命と疾病別の死亡率はどのような傾向になっているのか。答え、国保レセプトデータによると、生駒市の健康寿命については、男性では 66.5 年、女性では 67.8 年、国や県と比較すると男女ともに長くなっている。また、疾病別の死亡率については、平成27年度では1位は癌、2位が心臓病となり、死亡原因1位の癌の中でも、肺癌、胃癌、大腸癌が上位を占めている。問い、癌対策では予防の観点が必要である。将来の癌発症のリスクを軽減する対策の一つとして、タバコをやめたい人への禁煙外来や、胃がん予防としてのピロリ菌検査と除菌治療に対し、助成してはどうか。答え、禁煙対策としては、禁煙相談や受診勧奨のほか、イベントなどによる啓発に取り組んでおり、禁煙外来に対する助成は考えていない。ピロリ菌の検査と除菌治療への助成については、他市町村の実績などを踏まえて調査、検討していく。生駒市の住宅政策について、樋口清人議員、大樹。問い、高齢者の居住確保、子育て世代の転入促進などに向けて、関係課が連携して住宅政策を展開する必要があると考えるが、どうか。答え、住宅政策室では昨年度実施した空き家等実態調査をもとに、空き家の有効な利活用と流通を促す仕組みづくりに取り組んでいる。今後、住宅政策は全庁的な取り組みが必要となることから、住宅政策に係る庁内の連携や取りまとめについては、住宅政策室が担うことになる。問い、生駒市内の住居実態、移行調査に基づき、生駒市独自の住生活基本計画、高齢者居住安定確保計画などを策定し、目標及び施策体系を明確化する必要があると考えるが、どうか。答え、高齢者居住安定確保計画は、住宅政策と福祉政策が連携して、高齢者の住まいに係る施策を総合的かつ計画的に展開することが目的であるが、私的の計画が必要かどうかの議論はこれからの課題と考えている。問い、関係事業者との連携による住宅ストックの流通促進の仕組みづくりが必要と考えるが、どうか。答え、住宅ストックの流通に関わる不動産事業者などと情報を共有し、活用につながるようなマッチングの仕組みを構築したい。生駒市の熱中症対策について、神山聡議員、向井派。問い、熱中症の危険性がある場合、熱中症注意メールを配信してはどうか。また、防災行政無線で注意放送をしてはどうか。答え、メールについては、環境省メール配信サービスの利用を推奨したい。また、防災無線は人的な負担や、頻繁に放送すれば逆に危険意識が薄まることも考えられ、別の効果的な方法を考えたい。問い、熱中症事故を起こさないため、 予防対応マニュアルの徹底が不可欠だが、現在の体制では難しいのでは。部活動指導員制度を導入しては。答え。現在の体制で充足しているとは思わないが、学校内で取り組んでいるのが現状である。部活動指導員制度については、予算措置や学校現場との調整、人材確保などの課題があり、今後検討したい。問い、熱中症、救急搬送者数などは増加傾向にあるが、今回の一般質問を受けて取り組むべき対策や課題は？答え、熱中症対策の推進に関する市長通知を出し、管理職へ熱中症予防の説明会を行うなど、具体的な対策を講じている。現状の取り組みで終わらせず、不幸な事故を二度と起こさないという気持ちを持続させていくことこそ大切である。学校における食育について、海将大輔議員、大樹、問い。食育において学校給食の役割は大きい。生駒市は安全安心で美味しい給食を掲げているが、美味しい給食とはどのようなものか。答え、美味しい給食の定義は定めていないが、児童生徒が美味しく楽しく給食を食べられるよう、児童生徒の好みに配慮した食材の選定や、季節感のある郷土料理、世界の料理の提供などに取り組んでいる。問い、学校給食で食中毒が発生した場合の対応マニュアルは、これまで改訂を行ってきたのか。また、今後において改訂の予定はあるのか。答え、平成17年に策定された同マニュアルについて、長く見直されておらず、関係機関に意見を伺いながら今年度中に見直す予定である。問い、食育に積極的でない家庭に対してどうアプローチしているのか。答え、多くの小中学校では学校と保護者が共に食育を学ぶ組織があり、学校医や栄養教諭による啓発、食に関わる講演会を行っている。また、給食の予定献立表の中で食育に関する情報を提供するとともに、学校給食センターでの見学、試食会や給食作り体験などを通じ、啓発を行っている。家庭ごみの諸問題について、浜田圭介議員、日本共産党。問い、家庭系可燃ごみ処理費の有料化後2年間について、削減目標との関係における評価と、生ごみ対策も含めた今後の見通しはどうか。答え、平成28年度は、平成25年度比 15% 減、平成27年度比 4% 減と、有料化後の反動もなく減少しており、市民の協力と減量取り組みの効果が現れていると考える。自治会などとの懇談会や生ゴミ対策として、生ゴミ処理機、キエロの普及啓発などを行い、減量化を推進する。問い、市民負担の軽減とゴミ減量の推進から一定量無料方式を検討、研究してはどうか。答え、現在の制度は有料化を導入する際に十分議論した結果、決定したものである。今後研究はしていくが、制度の大枠をすぐに変更するものではない。問い、大型ゴミや燃えないゴミの収集方法と料金、紙おむつのゴミの出し方や高齢化による課題などについての市民の声の集約と分析、対応について検討・研究をしてはどうか。答え、 市民の意見はアンケートを取るとともに、自治会対象の懇談会やどこでも講座などを通じ集約している。運用方法の変更を望む意見が多くなれば検討していきたい。